はい、今我々は、京都の東山、法然院さんの隣の我々の友人の家で、京都の春彼岸接心をやっております。今日が最終日です。で、今から、瞑想のインストラクションを録音しますので、このインストラクションを参考にしてどうぞ、瞑想してみてください。今日はだいたい1時間10分ぐらい、やりますので、普段だとちょっとね、時間ないと思いますけども、休日とか、休日の朝とかね、余裕のあるとき、ワンダロンメソッドを最初から最後までやってみてください。で、最後はアナパナサティなんですけれども、これは、インストラクションを入れた時点で、終わりにします。その後は各自、呼吸を見たいだけ見てください。はい、今マインドフネスが非常に大きなブームになっている、セラピーの方から、あるいは Google さんのような社員研修の方から、そしてもちろんこれは、20年前ぐらいから、テラバダ仏教として、サティとして日本に紹介されてきた。これは非常に歴史的にも大きな出来事で、なぜかといえばマインドフネスっていうのは仏教そのものだから、仏教の教えの一部ではなくて仏教そのもの。なぜそんなことを言えるのか。お釈迦様が、ブッダガヤで菩提樹の木の下で悟られて、でそれをその頃の中心地だったバラナシへ行かれて、法を広め始められた。でその最初の時に何を教えられたのか。これはもうあらゆる伝統が一致していますね。死生体、苦渋滅度、人生は苦である。だけどそれには原因がある。その原因を取り除けば、苦しみから解放される。でその苦しみから解放される、その具体的な方法が最後の動体、マッガサッチャですね。でそのマッガサッチャ、動体は一体何なのか。それをさらに具体的に言うと、八正道になります。正見、正視、正語、正行、正行ですね、正行。それから正精進。で、7番目が、正念。8番目が正常になります。そして、八正道の説明はポッドキャストでやってますので、そちらを参考にしてください。で今は、この7番目の正常、ごめんなさい、正念がまさにサマサティで、正しいマインドフルネスですね。ですから、この正しいマインドフルネスっていうのが仏教の、中心であった。だけども残念ながら、漢訳経典の世界ではこの辺りがなんかどうもはっきりしなかった。でもそれがこの20年の間のテラバダの影響や、ティク・ナット・ハン師の影響や、そして今現代のあらゆる分野でマインドフルネスへの非常に強い関心が、高まっていて、それによってようやく、仏教の教えとはマインドフルネスなんだ、仏教の教えの一部がマインドフルネスではなくて、仏教の教えの核心部分がマインドフルネスなんだ、と分かってきました。で、今日は、このマインドフルネスを、ワンダラメソッドを通して、実践していきたいと思います。そしてこれはマインドフルネスに対する、あらゆる誤解だとか、曖昧さだとか、そういうものはとにかく実践してみることで全てなくなって、非常にきれいに見えてくると思います。で、マインドフルネスとは何かについても、さまざまな法案の中で触れています。そちらを参考にしてください。今、簡単に言えるのは、第4図から第5図への架け橋で、第4図とか第5図で一体何って、これも、ポッドキャストで何回も話してますので、参考にしてください。 そして第五図からの視線、それがマインドフルネスであり、そしてそれがまた、慈悲でもある。なのでワンダラメソッドっていうのは2つのものを中心にできています。マインドフルネスと慈悲ですね。じゃあまずは、この我々がずっと閉じ込められていた、第四図の世界を出て第五図の世界へ行きます。その時に一番大事なのが、体の微細な感覚、微細な感覚を感じることで第四図を作っていた Thinking Mind が自然と脱落していきます。そして我々はストーンと第五図へ入る。そしてその第五図を深めるために慈悲の瞑想をする。そして慈悲によってすっかり第五図に落ち着いた時に、そこにあるもう一つの要素であるマインドフルネス、それを、呼吸を対象として行います。以上が、ワンダラメソッドの流れですね。それでは、インストラクションに従ってやってみてください。はい、座禅の姿勢をとってください。背中をまっすぐにして、両手は両膝の上に乗せます。今は軽くカバーしておいてください。では今の時点では目を閉じてしまいます。外からの刺激はなるべくカットします。口をしっかりと閉じて、舌の先を上の前歯の根っこに当てます。はい、口の中はもう、スペースがないので、もう唾が湧いたり、それ飲み込んだりとか、そういうことはもう一切起こってきません。はい、我々の体の中にはさまざまな感覚がある。非常に大きな感覚から微細な感覚まで。そして我々が、Thinking しながら映画に入っている時、その時は非常に強烈な感覚は感じられるけど、微細な感覚は感じられない。心はどこへ行ってるから、映画の世界へ行ってるから、明日や昨日へ行ってるから。明日や昨日ではなくて、今ここに戻ってきます。その時に非常に豊かな微細な感覚の世界がそこで広がっている。それを知るにはまずは、自分の体の中のさまざまな感覚、痛いだとか痒いだとか、そういう明確なラベルをつけられない、なんとも微妙な微細な感覚が皆さんの胸の中に、みぞおちの中に、目の奥に、二の腕の中に、お腹の中に存在している。そしてそれはさまざまなシンキングだとか感情だとかとは結びついている。不安な感じとかイライラした感じとか、でも今はそういう面には触れないで、それを分析していくのがセラピーのフォーカシングですけども、今はそれに触れないで、フォーカシングの人たちが言うフェルトセンスの中でも、純粋に体の感覚のみを感じていきます。はい、青空へのフォーカシングですね。始めてみてください。 はい、どこかへ飛んでいた心が自分の体の内側にだんだんと落ち着いてきました。今まで以上に自分の体の内側の感覚が見えてきたと思います。それではおへその下の下腹のあたりに意識を移動してください。そこで何が起こってますか。お腹が膨らんで縮んでいる。それも呼吸と連動して、息を吸ってお腹が膨らんで、息を吐いてお腹がへこんでいる。その膨らみ縮みと、吸ってること吐いてること、その両方を今見てください。はい、今、お腹が膨らんで縮んで、その動きとともに何か微細なエネルギーとも呼べるものが、皆さんの体の中へ隅々まで広がっていった。それを感じたかと思います。我々の人間の体の中で、一番センサーがたくさん埋め込まれているのが手のひらですね。右利きの人だったら右の手のひらの。はい、それでは、手のひらを今天井に向けてください。皆さんの手のひらはアンテナです。非常に感度のいいアンテナです。体の他のどの部分よりか。なので今微細なエネルギーが体に広がっているのを一番 繊細に正確に鋭くキャッチしている。はい、じゃあ今から、体の微細な感覚を見ていきます。はい、いいですか。頭、全ての思いを手放して、明日にも昨日にも行かないで、自分の体の中に入って、右の手のひらの中に入ってください。右の手のひらの表面、なんかチリチリチリチリとした感覚ないですか。それはいつも存在していたけど、皆さんは心が忙しすぎて右の手のひらに注意を向けるってことは今までなかった。でも今注意を向けたら、これは存在している。そして5本の指の中も、何かが炭酸の泡が弾けるようにシュワシュワシュワシュワ、手のひらの中にも、はい、それをよく味わってみてください。自分の右の手のひらの中にある小さな宇宙、 じゃあその感覚を、右腕全体に広げてください。肘を通って二の腕を通って肩まで、右腕、左腕、指先から肩まで、はい、足の方へ行きます。右足の先、つま先、足の裏、かかと、足首、ちょっと手よりが鈍い場所ですけれども、注意を向けているうちにそこも感じられてくる。上がっていきましょう。ふくらはぎ、膝小僧、膝の裏、太もも、そして鼠径部、足の付け根のところまで、特に太ももの大腿部にたっぷりと筋肉がありますから、その中に入ってください。深く感じていく。右足、左足、左足も同じように足のつま先からふくらはぎを通って足の付け根まで、 はい、そして今皆さんのお尻は、座布の上に乗っかっていると思います。クッションの上に、その座布によってどう支えられているかを感じてください。はい、じゃあそれと両足とをつなげて下半身として捉えていきます。下半身がまるで腰に浸かっている、そして お湯と下半身との区別がだんだんなくなってくる。はい、じゃあ上半身へ行きます。胴体、胴体は非常に大きな場所ですので、とっかかりが必要。それが背骨です。背骨の中には一番大事なものが流れている。はい、じゃあ尾低骨のあたりに意識を置いてください。そこから背骨という管を登っていくようなイメージですね。息を吸いながら1センチ1センチ確認しながら登っていきます。背骨の内側を。はい、首まで届いたら今度は息を吐きながら、背骨という管を1センチ1センチ降りていきます。その内側を感じ取りながら、吸って吐いて、吸って吐いて、はい、胴体の、背骨以外の部分、お腹や胃腸や溝落ちや胸も感じます。もう簡単に感じられると思います。そして首、顔、頭はもうすでに非常に強い微細なエネルギーで満たされていますよね。はい、そしたらもう部分部分は結構です。体を全体として捉えていきます。体の全体が微細なエネルギーで満ちている。それは物質的な体、フィジカルボディが微細な身体、サトゥルボディに変容している。で、その時、体の内側と外側っていう概念は消えます。内側と外側を分けていた それは今まで皮膚だったんだけども、それが消えていく。はい、その微細なエネルギーの世界の中に深く入ってください。はい、皆さんは、第四図という形ある世界から出て、その世界を外から見ている。その場所はもう空なる場所、一般の言葉では青空の場所。でもまたそこがよくどんな場所かよくわからない。でも何かもうすでに何かを感じている、非常に温かいエネルギーがそこにある、それが慈悲。それに反して今までいた場所は常にネガティブな感情に押し上げられるようにして行動してしまった。そしてさらにネガティブなカルマを作って悪循環に落ちていった。はい、じゃあそれを今の場所から、今までいた場所の自分を抱きしめていきます。ネガティブなエネルギーで満ちた場所で一番気づいていたのは自分自身。はい、じゃあその自分を抱きしめながら、こう念じてください。私が幸せでありますように。私が苦しみから解放されますように。 回傷ついていた自分が癒されて、自分の中に慈悲が満たされていく。その慈悲に基づいた他人との関係を築いていきます。まずは比較的良好な関係を持っていた人たち、好意を抱いていた相手、尊敬していた先生、そういう中から一人選んでください。でその人を自分の 1.5 メートルぐらい先に、その人の姿を思い浮かべます。手を伸ばせばその人を触れるように生き生きと描いてください。皆さんその笑顔が大好きです。その笑顔がいつまでも続くようにと懇念します。この人が幸せでありますように。そしてその人のことを非常に強く思うと、その人の内側を本当にリアルに感じられる。そしてその人は笑っているけれども、本当はたくさんの痛みや悲しみや苦しみを抱えているということが皆さんは感じ取れる。だから懇念します。この人が苦しみから解放されますように。はい、この言葉を心の中で何回か繰り返してください。そうしているうちに皆さんの心の中から何かが湧き起こってきます。非常に温かな、非常に強いエネルギー、それが湧き起こってきたら、もう言葉は使う必要ないです。その強い温かなエネルギーの中に入っていってください。この人が幸せでありますように、苦しみから解放されますように。はい、しっかりと慈悲が皆さんの中で根付き始めました。その慈悲は単にもともと知ってる人、もともと好きな人、 その小さなサークルの外へどんどんどんどん出ていく、見知らぬ人のところまで。はい、昨日皆さんはたくさんの赤の他人とすれ違ったと思います。電車の中で、駅で、立ち寄ったコンビニで、公園で、そのうち何か気にかかった人一人ぐらい今思い出せますよね。はい、じゃあその人を目の前に置いてください。 1.5 メートルぐらい先に。そしてその人の幸せと苦しみからの解放を祈りましょう。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。はい、皆さんは今第四つの世界を生きている人たちのことを慈悲の目で見ることができる。でも我々は同時に第四つの世界を生きていかなきゃいけない。そしてその世界の中でほんのちょっとしたことですぐにネガティブな反応を起こしてしまう、あるいはある人に対してはもう長い間ずっとネガティブな思いを抱いていた。はい、そういう長い間ネガティブな感情を抱いていた相手、あるいは昨日ちょっとネガティブな感情を抱いてしまった相手、どちらでも結構です。長期間長引いている人でも、昨日初めてそれを抱いた人でも、その人を目の前に置いて、慈悲の目でその人を包んでみましょう。それだけがネガティブな感情を浄化する唯一の方法です。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。 はい、心が軽くなったと思います。誰かを憎み続けること、恨み続けること、長期間それをするのはあまりにもつらい、短期間でもそれもつらい、でも今それを全部手放せました。はい、皆さんは今第四図の世界の中の人たちを全く違う視線で見えている。環境の中ではそれを自見自修情慈悲の目でもって修情を見ている。見ているのは誰？観音様。でも皆さんも今同じようにしている。はい、じゃあその、まとめをします。こう念じてください。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。はい、今皆さん自身が観音様、観世音菩薩と同じ場所に立っています。観音様はこの世界で苦しんでいる人の声が聞こえたらその場所へすぐに駆けつける。あらゆる手段を通じて、だからたくさんの手を持ってるね、観音様もいらっしゃる。いろんな具体的な方法が必要だから。はい、じゃあまずは皆さんの観音様と同じ行動をしてください。皆さんのすぐ近くにいる人、一人選んでください。今皆さんが一番心配している相手、その人本当に苦しい立場ですよね。病気だったりいろんなことでなんか身動きが取れなくなっちゃってる。皆さんが何か助けようとしてもなんか拒絶されてしまう。どうして？でその人正面から見ると真っ黒な煙がその人の中を充満している。その黒いネガティブな煙のために考えることも感情も行動も全部ネガティブになってしまう。そこから抜けられない。 どうしたらいい。もうその黒い煙を掃除機と吸い込んじゃいましょう。皆さん自身が掃除機となって、息を吸い込む。そうするとその黒い煙は皆さんの中に流れ込んできます。でも今皆さんは第四図の世界を外から見つめている。大骨にいる。そこは慈悲の場所でもある。だからその黒い煙はたちまち慈悲の光へ変容していく。生ゴミが堆肥となるように。はい、じゃあその堆肥、慈悲の光、それを今一番必要としているその人に返してあげましょう。息を吐きながら、息を吸いながら、この人が苦しみから解放されますように。そして吸い込んだ黒い煙が慈悲の光となった。それを息を吐きながら、返しながら、この人が幸せでありますように。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いてください。慈悲をしっかりと理解して、そしてそれを実際の、行動に移しました。もう日常生活の中で慈悲に基づいて行為ができていく。そして今もう一つ大事なものが 慈悲と同じくマインドフルネスですね。マインドフルネスは何か形あるものを対象とします。今は呼吸、吸う息と吐く息。そうするとまるで私という主体が呼吸という客体を見ているように見える。だけどもそれを実際に実践したらそういうことではないってことが一瞬にわかる。マインドフルネスは主体と客体は分けない。分けてるように見えるのは表面的な姿。実際にやったらもう主体と客体がない世界へ入っていく。ただ呼吸がある世界。それが第五図からの眺めです。そこにはもちろん好き嫌い、すべてのそういう判断が落ちている。だからあるがままに見えてくる。はい、じゃあ、今は、呼吸というお釈迦様が2500年前に選ばれた瞑想対象を我々も選びます。今慈悲の瞑想の流れで吸う息吐く息が非常にきれいに見えていると思います。そのままの流れを利用して、意識を腹の入り口に置いてそこを通り過ぎていく吸う息と吐く息、息を吸って吸っていることに気がついている、息を吐いて吐いていることに気がついている、吸う息がただ見えている、吐く息がただ見えている、俺が吸う息を見ているわけではない。はい、じゃあこれをアナンバランサーティです。ここから先は、各自、納得のいくまで息を見つめてください。